これをもう一つ言うと、今先ほど教会にありましたし、まあ、今私結構回り込んでますがカラスで、皆さんカラスって何だカラスかよって言ってるの知りませんが、今カラスという鳥いません。今日本にいる鳥はカラスでは2種類になっています。ハシゴトガラスとハシゴトガラス2種類。ご覧に取りましたら、失礼な、ハシゴトガラスと言わないでください。ハシ、ハシではあります。違いますよ。でね、両方ともね、同じような感じ、同じように持ってる。別が私でも使わない。ただ一つ簡単な方法は鳴き声。ハシゴトガラスがガーガー、ハシゴトガラスがパラパラ。よくね、お年寄りの中にね、ガラス鳴きが違うと違ったからなんかやらずにいいんじゃない。実は種類が違う。出るでしょう。でどういうところに日光で言ったかというと、簡単に申し上げますと、日光の駅の裏の大蛇川から、そこの南側の合流ぐらいのところの、そういう河原に大体行くのが端っことなんです。それから、駅の周り、それから、少しずつ山内の中に山の方に行くと、これなんでこれね、みんなカラスのね、少しずつ食べ物とか、少しずつ食べ物とかね、作っちゃうんですけども、実はハシゴトガラスっていうのは今言いましたけど、触らないんですよ。この人がこうやっちゃいますね。だからゴルフ場でゴルフのボールカラスに持ってかれちゃったんですけども、ハシゴトガラス。それから、今東京でゴミを渡ってる、このカラス、新品セロ。で、この端っこガラス一番多くは雲水の奥の方に。で、この私感動しましたよね。冬、吹雪の中にイグアシを追っかけてる端っこガラス。東京のガラスに見せてくれたね。じゃあなぜ東京でこのガラスが増えたかというと、このガラス、端っこガラスはどういう習性があるかというと、木に止まって、この木の実を食べたり、例えば、ネズミが死んでれば、それを食べるんですよ。これがハシゴトガラス、カーカー。ね。それから、ガーカーというのはこの草原性ですが、草地の中を歩いて、歩きながら、草むしを、あるいは動物の死体になる。こういう習性。これ全然違う。極端なこと言いますよね。もうゴリラとオランウータンみたいな、人間とオランウータンみたいな、実はそれだから、もちろん今日 農業に従事されている方もいると思いますけれども、よくゴンベの種まきやプラスを取り入れて、例えばトウモロコシを前で食べてしまうというのは仕事なんです。ハシゴトガラスは逆にこういう生活をしましたから、東京に出てきて先住があって、駅前でもそうですね、日本の駅前でもそうですね、行かれると思いますが、ここにゴミ袋が出ていれば、ここに止まって、ところが、もしハシゴトガラスですと、ここまで歩いてない、そう、町の中っていうのは非常に入り組んだ複雑な行動をしてます。その間に人が来たりする猫もいる、そうするとね、ゴミに抱かれない。ですから、ハシゴトガラスの方は自分の体の形を変えることに必要もなくして簡単に覚えます。ね、ただ、それを受けて、また逆に、さっき言ったように、ね、農業被害、これね、これ、どこだっけ、綾瀬市というところがですね、神奈川県で、やっぱりカラスの被害があって、捕獲してるというのは無理だったんですよ、ね。そうしますとね、農業被害で、やられるっていうのは、ほぼ、200万円ぐらい、彼らにみんなガラスを買う。じゃあ、駆除するんで、鳥を使う。そういうことになるんで、 あれも最初は怪しい字がいます。で、どういうことをやったかと言いますと、畑の真ん中にね、ゴリをすると目立つんですね。雑木林がありまして、それの横にゴリを打つんですね。それで、もう皆さんお分かりだと思うんですけども、ここにゴリを打つんですね。捕まってるのね、全部端っこまで。それどういう字かっていうとね、雑木林ですよ。で、ここに一回返してもらうんですよ。それで、安全かどうかを見て、ここに入ってるんで、捕まる。だから捕まるのは全部。で、こちらにはこう畑が広がってまして、足跡が、カラスの足跡をずっとあんまり差別用がずっとありますから、もちろん橋本がいる。だけど、この時に使うのは、こういう監督が違う。だから私言ったら、橋本が冤罪ですよ。ということは、このね、皆さんがカラスというふうに、ひと言でおっしゃってたために、問題が解決しないというふうになります。ね、種類が違うということはですね、非常に大きなことなんですね。今、大変ね、魚でもね、寿命を臭くなって、ネロとかなんか、仲良くも言わないと、金玉となんか言っちゃいけないとか、本当はこういうことだと思って種類。そうすると、今度ね、もう一つ、同じ種類ですけれども、この端っこが、ちょっと違う。何が違うか、いろんな違いがある。一番ね、大きな違いがある。日光。日光に関してね、言葉が好き。言葉が好きな。ブッチってことじゃなくて、語彙が少ないです。語彙が好き。東京のカラス。一番の、東京のね、非常にうるさい。これはですね、私やるというのは分かるんですが、私去年初めて攻撃されましたけども、ここを聞いて、耳に割れたみたいなのやられましたが、カラス見てますと、あ、今送ってくるなって分かりました。で、最初は大体警戒して、私も今、調査地域のカラスを見たことを覚えてますから、行くと、あ、怪しい親父が来たなって、僕が注意で、こういうふうに歩いたとビルの陰に隠れますと、ずっと周りのみに、私がここに隠れます。で、東京の周りに出てくるまで大体ついてくるんで、あまり大きさが分かるんですけども、その間、いろいろ巻いて、最初は警戒に向かう。で、その次が、巣の近くにだんだん行きますと、威嚇の声が。巣の場所っていうのは、そのカラスの威嚇の声も分かるんです。大体見つけられる。黙ってれば分かんねえだろうと思うんですけども、こう近づいていくとガーガーガー、それがもうまた近づくとさらにガーガーで、そのピッチがだんだんだんだん狭く、それ最後はガガガってきた時は使って、ね、この段階だけでもたくさんレベルがあります。それからもう一つは、実は、カラスほど夫婦仲のいいというのはありません。世の中おしどり夫婦と言いますけれども、おしどりは毎年相手を変えています。結婚式でおしどり夫婦って言わない方がいいですよ。いいおしどり夫婦って言われたんですよ。それは国の研究者が言うと、うちなんですよ。ところが、カラスをね、ハシブトガラスをずっと見てまして、大体7月の方が8月に避難が出てくるんですね。で、9月頃になりますと、若鳥同士の群れになる。それもうコロナ禍で、ね、今で、今これからは結構家族の群れで5、6羽の割れがありますけれども、冬でもご覧になって、ね、カラスって大概今で、普通、モズだとか、スズメだとかっていうのは、どうも、赤鳥の群れがあって、冬にはバラバラになって、繁殖期に、このバラバラの群れの中で相手を探して、繁殖期にはつがいになる。ということは、ここで一回、夫婦解消してるんですよ、毎日。相手を変えてるんですよ。おしどりもそうです。毎日変えてるんですね。ここできれいに立ち切れちゃうんですよ、夫婦が。羨ましいっていうのはどうなんですか。立ち そういうことで一生、ね、言うな、私は推進してるんですけども、ということはですね、相手の姿が見えなくなるのすごい心配です。で、東京みたいに、まあ、というのは、ハシブトガラスというのは、さっき言って森林の鳥ですから、森がある、木がある、あるいは東京ですとビルがある、と、こっち側に行っちゃった、こっち側に行っちゃったって言ったらば、あるいは木のこっちに止まっちゃったとか、相手の姿が見えませんよね。
カー、カー、
大体これこれ。
ああ
、専門で言いますと人間の悪ってないです。悪、悪って
ああ、
これお互いに本人です。
あなたどこ？私こっちよ。
ね、これがね、東京の方が、他のカラスがここにいるんですよ。スーツは。そういうのに邪魔な声です。それから、森の音の通りからと真ん中にビルがある音の通りから。もっと複雑でしょ。そうするとね、絶えず相手にならないんですよ。絶えず相手の姿を見失っちゃうんですよ。それでね、もう泣く。だからね、東京のカラスってうるさいの。それから、いろんなストレスが東京のカラス見てます。ストレス多いんですよ。そういうのは、巣を作っていれば他のカラスが来るし、あるいは怪しい僕みたいなおじさんの巣のそばに来る。だからいろんな声で追い払わないとダメ。いろんな声を。だから東京のカラスは、実は、
言葉が多い、ね
それから、ところが、じゃあ皆さん、安心していますよね、東京のカラス。カラスが増えて、ゴミの被害になって人が襲われたりするのは、東京だけだ。この前、ニコの鳥仲間の人に言いましたらは、東京のカラスはそのまま東京で飼っててくれよって言うんですけども、この人は安心してるんです。日光にはこのカラスが走り飛ばすからだんだん心身です。日光はもう一つ島でございますが、東京にはね、橋本さんです。それ、チームになっちゃいますね。ちょっと例を申し日光の駅前、そうです今、略図書いてます。東京の駅があります。駐車場があって、日光駅があった JR の。ここにずっと、次なる、ねね、でここが三幸福ですか三幸ホテルそういう感じですか、ね、分かりますねこれローダー今ありますこういうふうにそうすると今これだけの中に、あその前にもうちょっと東京のカラスがどれだけの密度でいるか。そう例えば、今さっき言った陸源、300メートル四方です。この中にカラスの巣、先週調査しました。約20ありました。ということはですね、こう、順路に立って、こっちを逃げられてカラスの巣が見える。こっちを逃げてカラスの巣が見えるぐらい密度が高いんです。さっき四十から手前なんだ。ね、さっきちょっとお話ししましたね。四十から多いときに、少ないときで11ですから、四十からも多い率が高いんですから。四十からこんな数字が見られるんですよ。そうか、こんなもんですよ。すごい、それだけのこれが生活できるだけのエネルギーがこの周りにあるんです。これはまあ、公園という特殊な、東京にとっては特殊な環境ですから、こういうことになります。これ実は、こちら側に、大和村っていうのは、ね、親父この辺が鳩山さんとかお兄さんここはなんかキムタクが引っ越してくるとかって必ず発生するような親父があるんですね。でこのようなところでもこうカラスが仮に500、あそこ300メートルぐらいかな、こちらが500メートルぐらいなんですけれどもこういう住宅地で出したんです。それからもう少しイメージ分かりやすく言いますと、ここが駒込駅で、こちらは菅野駅。この間が大体、これと200メートルと300足して、大体500メートルあるんですが、 4つなんです。ですから、まあ、町内で、一つぐらいの橋を立つ。そういう状態です。東京の橋と。3つと。それでは日光はじゃあどのくらいかと申し上げますと、例えば、この山内、この丸いのを、そこにあのお蕎麦屋さんがありましたね、その屋さん。あの裏のところに大体一つが走ってます。それからずっと行くと大体真ん中がいないんですね。ちょっとはしごそば屋さんが1羽、社務所のちょっとお話になりましたけれども、一番こっちの、家光さんのお墓なんです。塀がずっと、北辺のあるに、こちらとこちらですから、大体1キロくらい。そのぐらいの密度ですから、これがね、少しの距離が1キロメートルというのは、大体これが端っこまで本来の、繁殖の形なんです。で、あんまり観察したときは言えないんですけど、過去に、いろんな方が調査していまして、松本で、戦後間もない頃調査されたのが大体、それから最近5年ぐらい前に、大阪の高槻市でやはり密集地のその距離を調べた方がいらっしゃって、やはり1キロから1.5キロ、それから1965年これ赤坂で東京です。東京の赤坂で調べた時が700ですからね、関数って大体どのぐらい、橋飛ばすどのぐらいの密度なんです。これが本来自然なんです。それじゃないとそんなにね、ネズミの下にちょっと起こってるわけないし、どれもそんなにたくさんあるわけないわけです。これは東京の先ほど申し上げましたように300メートル四方に20メートルするぐらいが、東京というのはそれだけエネルギーが約ということなんですね。これが圧線です。で、今日本申し上げましたように、ここで、1キロ、向こうに行きますと、富山の向こう側の半額目のところに一つです。で、富山に、私の顔を覚えて、私が鳥の声を取りに行く、旅行に行くと、捨て川から、本当困ったんですけども、気が合いましたら、もう私のこと忘れてるみたいな。あんまりそういう刺激がないと覚えないのか、あるいはちょっと代替わりしたのか、分かりませんけれども、一つ。それから、もう一つその次がですね、さっき言いました、雲竜の、雲竜パークの周辺にいるようなところまで、あまりはない。ですから、本当、1キロとか5キロとか、極端な、東京に比べたら、非常に、過疎な状態で、宿泊が。で、じゃあ橋本ガラスの方はどうかというと、例えば正月に、私、今週が初詣で、歩いてみますと、日光駅の裏から本番まで、大体3つがある。だから500メートルに1つぐらいの橋本ガラスが見つかる、縄張りを持つ。というようなことですね。じゃあ、これが自然だと思うんですね。そうすると、じゃあ今、日光駅もあるとどういうふうになるか。今、ここに、はしごそばの巣がある。一番、はい、丸いですね。アイオリです。それから、その次に、ここに、この真ん中ぐらいに、はしごそばの巣がある。あと、わからないんですけども、参考に、こう、中心として、多分、こういう形で並べを持ってますから、多分、ここに巣があるんじゃないかと。それ今日見ましたらば、2羽プラス1羽ありましたから、ひなの回帰。ここに橋ごそがある。それから、次に、このくらいのところに橋ごそがある。こっちはちょっと見えないかわかりません。こんな状態です。この距離っていうのは、多分、100メートルぐらいです。ですから、今、この市街地を見る限りですね、かなり東京化してるで、まして島での悪いことに橋本からして、こういう状態です。ですから、見てますと、 非常に無防備だなと思うのは、ゴミ出しがありまして、東京だと今ほとんどネットをかけます。で、ところが、この辺に出てるゴミを見ますと、そのまま剥き出しですから、東京では見られない光景で、はしごとガラスが、そういうような状況に今、日光をですね、だんだん皆さん安心して、皆さんちょっと不安になってきたなって思います、ね、今日の、明日よりも、ご近所の外時間に、なんか帰ってくる、いうような、なりつつあります。これは、皆さんも、ただ単純に辛くするときにいないので、そばにすると、辛くて今日も嫌じゃなくて、ちょっと見てよく見ていただくと、今回ちょっとは、私が、1ヶ月、2回転が来ている状態で、大体、健康。この先わかりませんね、こね。結構高いので、いいのではないか。